Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、滋賀県立大学地域共生センター助教、上田洋平さんです。どうも上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、地域共生センターということで、地域に関わる、この滋賀県に関わるお仕事をされているんですが、少しご紹介をさせていただきます。1976年、京都府生まれ。滋賀県立大学人間文化学部に入学された後、同大学院博士課程に進学されました。滋賀県立大学第1期生、おすごいですね、でいらっしゃいます。上田さんが考案された新象図法によるふるさとへ屏風作りは、地域研究に新しい光を当てるものとして注目をされています。現在、滋賀県立大学全学共通教育推進機構および地域共生センターの助教をされながら、県内各地で地域再生に奮闘されています。ということで、上田さん、
はい、
改めてなんですが、今いろいろとですね、こう地域に関わるような、お仕事のですね、お話をされてたんですが、はいはい、滋賀県立大学で実際大学でどういうお仕事を今されているか、簡単にちょっと自己紹介していただけた
ら。そうですね、専門は地域文化学っていうんで、はい、滋賀県を中心にですね、いろいろな地域には個性ある文化がたくさん、育って、今現在あるわけですね、はい、で、そうした地域の個性ある文化を学んで、それを私たちこれからの社会にどう生かしていくかっていうところで、フィールドワーク、いろんなところを歩かせていただいて、勉強させていただいているところであります、
は
い、
なるほど。実際そのフィールドワークっていうのは、その具体的にどういった地域で、何かこういろんなその地域に住んでる方とお話しされたりとか、どういうことをされてるんですか。
そうですね、
はい、
私はに関してはですけれども、はい、地域に根ざしてですね、ずっとそこで暮らしてこられたような、お年寄りとかおじさんおばあさんとかが、私の、研究の対象というか、教えていただく先生になるわけですけれども、そういう方々から地域の自然とか、に根ざした昔の暮らしなんかを聞きながら、その昔の姿をですね、いろんな形で伝えていったりっていう活動をしているところです。
なるほど。実はこのラジオの収録前に、一度打ち合わせでですね、上田さんが安土の方ですね、近江八幡市の安土の大磯という、地域でですね、地域住民の方、をと共に集会を開かれて、それぞれの方にこういろんな地域の生活の記憶を、聞き取りしていきながら、それを、屏風っていうんですかね、
絵にしていく、絵図の形に
する、していくっていう、すごくこう面白いプロジェクトに見学させていただいたんですけども、本当にこう四季折々の、自分たちが、その農業であったりとかですね、漁業であったりとか、いろいろ生活していった、この場所ではこういうものが取れて、昔こういう子供の時はこんな遊びをしたんだみたいなこと、いっぱいこうメモされてましたよね。ああいうことっていうのは各地で、滋賀県内各地でされてるんですか。
そうですね、県内を中心に今30余りの地域でやっているんですが、当たり前の日々だから、私たちのおじいちゃんおばあちゃんとか、そのまたお父さんお母さん、そういった人たちが毎日ここでどういう暮らしをしていたのか、喜怒哀楽の経験をしていたのか、こんなことは実は意外とですね、今伝わっていなかったりするわけですね。それを どうやって伝えるかっていう時に、じゃあ一枚の絵に描いてみようということで、まあ、ふるさと絵屏風なんて言って、はい、それを私は一応考案したというような形で、はい、各地でさせていただいてます。
実際その、絵屏風っていうものができて、徐々にその実際そこに関わっている方っていうのは、はい、まあ若い、まあ、その地域に住んでいない方とかも、例えば学生さんであったりとか、いろんな方が関わると思うんですけども、僕自身見学して思ったのは、もちろんその地域で住んでらっしゃるご高齢の方々が自分たちの記憶をこう話すことによって、まあ、彼ら彼女たち自身がこう記憶を思い出しながら、まあ、元気になるっていうことと、あともう一つ、まあ、僕はまあ現在30代ですけども、全く知らない世界を聞くっていうことで、はいはいはい、まあ、僕やあるいはまあ20代ぐらいの学生さんであったりとかも、うん、すごく刺激をもらうというか、
そうですね、
なんかこう伝承されているような気がしたんですよね。
そうですね、だから私たち世代にとってはですね、ほんの50年60年前ですけれども、そのおじいさんおばあさんから昔の話を聞いたら、はい、こんなことがここであったのっていうことを初めて知るっていうことが多いわけですよね。
なるほど。
学校で習う教科書には、はい、秀吉とか、はい、信長とか家康とかそういう英雄の話が出てきたりしますけれども、うんうん、自分のおじいちゃんおばあちゃんがどんな経験をしていたのかっていうのは意外に伝わってない、はい、そうするとむしろもう全然違う文化のようにも、はい、思えるような話がたくさんあるわけです。
そうですね、まあ、昔だとですね、その、まあ、嫁ぐというかですね、はい、方が、まあ、自分のその奥さんが実家に帰るときに、はい、こう地域の橋のこう、
この間そういう話出ていましたね、
ね、橋をこう、渡った後の自分の地元に近づくとホッとするけども、帰るときはまたね違う感情がっていうふうな形で、こう地域の記憶と自分のこう感情がこう ね、合体した状態で僕ら聞くから、
そういうネタはですね、まあ、ネタって言っていいんでしょうか、はい、どこでもそういう話をするとおばあちゃんたちが、うん、まあ、喜んでというか、うん、笑いながら話してくれるんですけどね、はいはい、今浅田さんがおっしゃってくださったのは、昔は、はい、嫁入りをするとですね、なかなか実家には帰れない 今は全然違いますけどね、
そうですね、まあ、変わりましたね、
なかなか帰れない、はい、でたまに帰れる日が来るととっても嬉しい、うん、でとっても嬉しくて自転車に乗って村から自分の嫁ぎ先の家のある村へ帰るんですね、うん、今嫁いだ先の村から元の家に帰る、うんうん、でそうすると途中に橋がある、
はい、
その橋まで来ると肩の荷が下りたように体がスーッと軽くなったとだけども実家でしばらく過ごしてまた嫁ぎ先に帰ると、うん、お姑さんもいるし、うん、まあ、いろんな家事もあるしっていうんで、うん、その橋まで帰りに差し掛かると今度は行く時とは逆で、はい、行きはよいよい帰りは怖いじゃないですけど、はい、肩がスッと重くなるというか背筋がスッと伸びると、
うん、伸びるというか、
うん、そういう記憶が、まあまあ、実際に背筋を伸ばされながら喋られるというようなこともありますね、うん、
実際その地域と本当に個人の記憶、でもまあ個人の記憶と言いながらも、ある程度、まあ、まあ、集合的な記憶と言いますかですね、いろんな方が、ああ私もそういうふうな記憶を背負ってたわっていうふうなありますと、でそれでなおかつこう滋賀県っていうことであれば、例えば山々であるとか、まあ、何よりも琵琶湖であったりとかですね、そういう自然と自分の記憶っていうものをこう絡めながら語られる方もすごく多かったように感じましたね。
あ、そうですね、はい、もう記憶というよりも私たち自身もそうだと思うんです、うん、
はい、
例えば私なんかは JR に乗ってですね、はい、ある、まあ、彦根から参りました、はい、彦根に降りる、
はい、
じゃあどっち側に降りるか、琵琶湖側に降りますという形なんですね、はいはいはい、
うん、
これを知らない人にそのように説明をしようとすると、うん、伝わらない、
わからないですね、滋賀県に住んでないとね、うん、
例えば浅田さん彦根においでになったら私が琵琶湖側の出口で待っていますって言っても、うんうんうん、すぐにはわからない、
ね、そうですね、一瞬考えて、あ、西側かなとかいうふうな形でですね、ちょっと、ちょっとまだ僕も滋賀住んで、
まあまあまあ、そうですね、浅田さんは近いからいいでしょうか、
パッとね、わからないですけどもね、それもっとね、もう大阪の方とか京都の方だと余計にわからないですよね、
はい、だからつい私たちはもう琵琶湖側って言ったら、うん、西側、まあ、むしろ西口っていう言葉がすぐ出てこなくて、はいはい、琵琶湖側っていうように、うん、なんていうのかしら、私が今どこにいるのかっていうのを琵琶湖を基準に考えている、 ようなところがあったりしてですね、非常にそれは面白いですね。
なるほど。
それはでも琵琶湖だと大きいですけれど、そういうことが地域の小さな村、うん、集落一つ一つにとってもそういう方向感覚とか、はい、何を基準に自分は今どこにいるのかっていうのを考えるかっていうのはそれぞれあるようですね。
なるほど、なるほど、はい、そういった、まあ、地域の方々のお話を、まあ、聞きながら、それをまあ一つ、まあ、屏風みたいな形にして、うん、まあ、伝えていく、はい、残していくっていう活動を、はい、実際その、まあ、大学に入られてからずっとこういったフィールドワーク実践されていると思うんですが、はいはい、そもそもその上田さんご自身の関心というか、こういうことをやるに至ったきっかけっていうところをちょっと教えていただけたらと思うんですが。
そうですね、
はい、
まあ地域文化学をやってますって言いましたけれども、うん、私自身は在所探しをしている。
在所
っていうのはあるところと書く、はい、まあ、あの辞書にも載ってる普通の言葉です、は
い、存在の在にところっていう意味ですね、
はい、私の村とかですね、はい、というような一般的な意味ですけれども、うん、なるほど、はい、ところが私が学生になって滋賀の各地を歩き出した時に、はい、改めてこの在所っていう言葉に出会ったわけです、
うん、
でそれは何かっていうと、私自身を振り返った時に、私は人間考える時に三枚おろしにして考えています、はい、人間を三枚おろしにする、はいはい、体、
うん、
心、魂。
ほうほう。
体は人と自然とのつながり、物理的なものとしての私ですね、うん、はい、でまあ、心っていうのは人と人とのつながり、うんうん、社会の中の関係性としての私、
はい、
これが心。魂ちょっと怪しいですけど、はい、魂は時間とのつながりとか歴史とのつながり。
あ、なるほど、
うん、だから私を超えた、例えば先祖であったり、
はいはい、
子孫であったりという、うん、そういう歴史時間のつながりの中で自分自身
は、なるほど、なんとなくイメージできますね、
体、心、魂、はいはい、これをさまおろしにして考えた、振り返った時に、はい、今生きている私たちはこの体は非常にグローバル化している、はい、例えば多分浅田さんも私ももう純国産の体ではないと思うんですね
まあそうでしょうね、いろんな意味でそうでしょうね、
で、うん、まあ統計なんかを単純に見ますと6割は外国産みたいな形になってるわけで、うん、
はい、
で、そういう状況で毎日生かさせてもらってるわけですよね、うん、世界中の食べ物で
食べてますし、実際もうどこにでも行こうと思ったら行けてしまうというような物理的な環境や技術や食べ物からもう自然との接し方から全てグローバル化していってると、
している、はい、むしろ足元の自然の材料で私たちができているっていうことの方が珍しくなってるような、
うん、そうでしょうね、地産地消っていうのが全て純度が高い状態でできるわけじゃないっていうことですね、は
い、だけど いただきますっていう時にじゃあ、はい、その感謝の宛先の中に例えば中国の大地とか、
うん、
オーストラリアの大地とかアルゼンチンの大地とか、
はい、
そこの人々の顔が浮かんだり大地が浮かんだりっていうと、まだそこまで僕らの想像力は至ってない。
まあ割といただきます言うたらすぐ食べてしまうもうね、お腹空いてからすぐ食べたりとかして、そこまで想像できてないかな。
おじいちゃんが送ってきてくれた、うん、にも何、うん、て言うんだかな、小包の中に入ってた野菜だったらいただきますっていう時に、はい、全てありありと浮かぶわけですけど、感謝がグローバル化はまだされてない。
なるほど、
まあ、そういうことが一つ課題かなっていうことを思ったわけですね、うん、自分の体を振り返って、
はい、
心は百面相でのっぺらぼうって言ってるんですが、はい、隣同士は無縁社会っていう言葉があるように、
はいはい、
もう隣の人がどんな方でどんな仕事をしていて、場合にはもう亡くなっていてもわからないという、うん、こういう社会でありながら、隣同士はのっぺらぼうでありながら、はい、でも会社の自分、学校の自分、うん、家庭の自分、うん、一人の時の自分、いろんな自分を同時に生きている、
うん、
だけど社会的には隣同士のっぺらぼうっていう、こういう心に生きているわけですよね。で魂は先祖がいて私がいて子孫がいる、はい、これをリアルに感じられるような、また生活習慣とか行事とかだんだんなくなってきましたね。
そうですね、うん、
魂は千の風になってお墓にもいませんからっていうことですから、うんうん、はい、でそういうふうに自分を振り返ると、私は非常に所在がないなと、うん、これちょっとダジャレなんです
が、在所の逆、
在所の逆です。所在がない、うん、だけど地域を歩いていると、私はここで生まれました、 ここの流れてるこの川の水を飲みました、うん、そしてこの畑で作られたこの野菜を食べこの米を食べてここまで大きくなりました、
はい、
大きくなってからはお祭りだとこんな役をしてまた日常こういう役割を持って、いろいろな仕事に携わってきました、うん、で、まあ、もなく私はここで死ぬでしょうと。でも死んだら終わりじゃなくてお盆正月には孫たちがお墓まで迎えに来てくれて、うん、仏壇に連れて帰ってくれてしばらく一緒に過ごして、うん、そしてまたそれが終わると帰っていく。
なるほど。
30年ぐらいしたら氏神さんの仲間入りするかも、うん、もっとすればお山に帰るかも。こういうことを本当にその通りだと思ってというかもうそれをリアルにそういう世界を生きてらっしゃるお年寄りたち、う
んはい、
人たちに出会った時に、
はい、
この人たちの言う在所は本物だと思ったんです。
なるほど。
体も心も魂もここが私の在所ですっていうおじいちゃんの在所本当にそこなんですね、
はいはいはい、
だけど私たちは所在ない、
うん、
じゃあ昔に戻るのか、
うん、
でもそれはもうできない、
うん、
むしろこのグローバル化した社会あるいはいろいろな立場役割を持って生きる社会、うん、複雑な社会の中で生きている、はい、私たちは私たちの時代のあるいはこれからの在所をどう作るのか、うん、
なるほど。
これがテーマだったわけです、
まあ、非常にこうね壮大でありながらとても僕自身はその話を聞いて、まあこの番組の中でずっとこう話をしているアールブルットっていう表現ですね、
はい
まあ、それはまあ美術であったりとか音楽であったりとか、いろんな表現があると思うんですけども、はい、まさに自分のまあ在所というか、自分がここに所在しているんだってことを表すのが一つ僕は芸術っていう、うん
はい
表現活動といったものもあると思うんですよね、で、まあ、そういったことを考えると、うん、今自分たちが、まあその地域の中で、はい一つ一つの景観、自然というものに自分の、まあ、体、
はい、
そして、心、まあ、魂というものをこう関係させながら生きていくっていうことが、まあ、それができるのはとても素晴らしいことだと思いながらも、はい、なかなかそう簡単にできないと、今の時代で、そうなった時に自分自身で在所を作るというか、うん、自分ながらの在所っていうものをどう作っていくかっていう時に、僕は一つ注目しているのがまあ表現活動だなっていうふうにも感じてるんですが、はい今滋賀県でも、まあ、その滋賀の美っていう時に生活の美以外にもですね、いろんな美術作品であったりとか、あるいは生活ともつながるかもしれないですけども、神道仏教美術であったりとか、いろんな観点で語られてますけども、
はい、
実は上田さんもそういったことの、まあ、委員というかですね、
そうですね、
お仕事もされてるっていうふうにお聞きしてるんですが、まあ、少しちょっとそのあたりの話もですね、次回以降できたらなというふうに思っております。はい、でまた改めて、アルブルットについて、次週以降お話をいただけたらと思います、はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さてそろそろお別れの時間です。滋賀県立大学地域共生センター助教上田洋平さんのお話いかがだったでしょうか。まあ、地域文化と一言で言ってもですね、もちろん地域、いろんな地域ございます。そして今回改めて滋賀県というところを、中心にお話をしていただいたわけなんですけども、この上田洋平さん、大学の教員なんですけども、なんというかね、ほとんど本当にね、街づくりの人のような、とってもこう地域に溶け込んだ活動を、ね、たくさんされてる方なんですね。で、以前からこの、絵屏風を地域の方と作るというプロジェクトに、僕自身もこう個人的にずっと関心を持っていたんですけども、実際、安土で行われたこの絵屏風のワークショップに参加した時に、本当に生き生きと、おじいちゃん、おばあちゃん、現地の方々がですね、自分の昔の農作業の様子だったりとか、この川で遊んだこと、あとお祭り、そしてあのお葬式のこととかですね、そういう祭礼、冠婚葬祭、いろんなことをこうありありとこう伝えして、それをこう絵にしていく。言葉だけでやっぱり表現してもなかなか伝わらない部分が、絵屏風になることによって地域のみんなが共有できる。まあ、こういう取り組みを、まあしていくことによって、上田さん自身も、まあ、自分のありか。自分がどこにいるかっていう、まあ、在所という言葉を使ってらっしゃいましたけども、ということを彼自身がこう探求しながら地域に関わってるっていうことが、今回のお話から分かったんじゃないでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。